現代の世の中にはですね、非常にもう中心となるような大原則みたいなのがあるんですね。大原則は大原則が大きくなればなるほど本当はものすごく重要なんですが、あまりに大きいので、目に入らないっていうかですね、こう自分の視界よりか大きいっていうようなものは見えないんですね。例えば、最近ですと日本以外の国がですね、支配層と非支配層に分かれてて、民主主義の形態は取っているけれども、国民全体がですね、とにかく支配層に入るために嘘をつき合うという、そういうことが日本以外で行われているというのは、これも大きいことなんですね。だから奴隷なんかも昔からいたわけですね。それから、地球温暖化なんかもそうですね。地球温暖化というのは地球全体が温暖化するとかですね、それから地球のとこに住んでる人が誰もが温暖化ガスを出すと温暖化に寄与するっていうのは間違いで、地形によって全然違うわけですね。そういったこととか、それからこの今日お話しするですね、大国は必ず強盗であるというのはですね、これも当たり前ですよね。ウクライナとアメリカの、ロシアの戦争をやってますが、アメリカのことを皆さんが世界の警察とか言ってるんですけども、アメリカは世界の警察じゃなくて世界の強盗なんですよね。しかしこれはアメリカ人がどうのこうのっていうんじゃなくて、今まで全ての国はですね、大きな国は強盗なんですよ。なんで強盗かっていうとですね、それは当たり前ですね、大きくなるためには人の国を取らなきゃいけないわけですよ。人の国を取るのにそこに行ってですね、すいませんがあなたの国をくれませんかなんつったって、くれる国はないんですよ。だから必ずまず騙して、あと力で殺して取る、騙して殺すわけです。ですから強盗よりか詐欺と強盗を加えたようなことになるんですね。これについてアメリカについては具体的に、インディアンの領地を取り、メキシコの領地を取り、ハワイを取り、スペインを取りと、フィリピンを取りと、日本も半分取りっていうような時に、どういう嘘をついてどういう強盗をしたかっていうことを、これまで3番4番に話したんですね。だけどこれはこういう細かいことを一つ一つお話しすると、それで納得する人がいるんですが、もう少し外側から見た方がいいっていう面もあるんですね。つまり大国はなぜ大国になったか、最初から大国なんていう大国ないんですよ。ローマでも最初はローマの小さいところだったんですね。それからもちろん、チンギス・ハンもそうだったわけですね。それからアラブで大きな国になってウマイヤ王朝とかもそうですし、どの国もですね、大きくなるっていうことは強盗をするってことなんですね。人を騙して殺して占領するわけですから、それは強盗以上に悪いかもしれませんね。ですから今の中国もそうですね。中国は大国である。もちろんなんで大国になったの、中国のにすごく素晴らしいイエス様みたいな人とかお釈迦様みたいな人がいて、みんながいいねっつって大国になったんじゃなくて、満州は日本を騙して、満州を取り、それからチベットは日本でいう憲法9条のような平和憲法があったので、それにつけ入って軍隊を派遣して取り、ウイグルもロシアとの関係もあったんですが、とにかく取り、それで大国になったわけですね。内モンゴルも取りました。ですから中国も詐欺と強盗を合わせて大国に今なってるんですよ。もちろんロシアもそうなんですね。ロシアっていうか昔のソビエトがそうなんですが、ピョートル大帝の時に、とにかくウクライナもウズベクスタンもそれからどんどんシベリア、ウラル山脈乗り越えてシベリアに行ってですね、その時のロシアのその人騙しと人殺しの歴史っていうのはもう本当に書きたくないぐらいひどいんですよね。ある村ならある村を全滅させて全部殺して、そしてそのところに自分たちが住む、これはどの国もそうだから、ロシアだけではない、中国だけではない、アメリカだけではない、モンゴルだけではない、チンギス・ハーンの時のモンゴルですね。 それからウマヤ王朝だけではないんですけども、だけど全て騙して殺して大国になるんですよ。ですから騙して殺して大国になった大国が世界の警察であり得るはずがないんですよ。何しろ、詐欺と強盗の人たちなんですからね。だけどその詐欺と強盗の人たちが大国になると、なぜか人間はですね、やっぱりまだ動物の血が流れてるので強い国を尊敬するっていう心が湧いてくるんですよ。どんなに悪いことしても強い国は尊敬してしまうんですね。それで現在でもアメリカのすることを真似たりする人がいるんですよ。グローバリゼーションなんつってるんですね。グローバリゼーションって何言ってるかって言ったら、アメリカ流に人を騙すっていうことなんですね。例えば現在ですと、東京証券取引所がですね、世界に向かって投資を呼び込むためにさらにグローバリゼーションを進める、それが不十分であるっていうのは論評がこの前出てましたけども、非常に面白いんですね。アメリカ流強盗の方法を学ばないと日本も強くならないっていう理屈なんですね。もちろん詐欺とか強盗の方法を学べばですね、詐欺と強盗になれますから、詐欺プラス強盗になりますからですね、力は強くなるんですけども、力が強くなるっていうことはどういうことかっていうと、その詐欺プラス強盗で被害を受ける人がいるっていうのが分かってないわけですね。その被害を受ける人は、例えば東京証券取引所のアメリカ流の改定をするとですね、誰が被害を受けるかって言ったら日本国民、日本で働いてる人なんですね。会社で働いてる人が犠牲になる。なぜかって言ったら、世界の資金を導入するわけですから、世界の資金を導入するってことは、日本の会社が外資の会社になるっていうことは、私はそういう目に遭ってるんですけども、銀行が来てですね、銀行が外資に買い占められてますから、そうすると銀行が来てですね、従業員の給料を減らして銀行に株主への配当を増やせとこう言ってくるわけですからね。もうまさにその通りなんですよ。ただそのアメリカが強くなると、アメリカの強さを尊敬してしまう人がいるんです。特に経済学者というか、お金なんかを中心とする人は、お金っていうのは、お金は強い、力とお金と知恵なんですけどね、この3つは強いんですね。ですから力ずくの社会を作ろうとしてしまうわけですね。ですからこれがアメリカが強盗であるってことなんです。今度のウクライナの問題については、アメリカが詐欺をずっとし続けてるんです、ここ10年ぐらいですね。ロシアの領土に対してロシアが弱い分割をしてますからね。それロシアっていうのは GDP で11位で世界の11番目の国なんですね。昔軍事力が強かったんで、軍事力は第2位なんですけど、人口も割合低いし、経済力は11番目ですから、アメリカとロシアって勝負にならないんですよ。アメリカがいくらでも詐欺と強盗を繰り返そうと思ったら、もうロシアはですね、狙われたらもう軍隊で反撃するしかないわけです。つまり今度のウクライナの戦争って面白いんですね。面白いって言ったら本当にかわいそうなんですけども、ロシア人とウクライナ人がかわいそうなんですね。一番強いアメリカ人が詐欺と強盗をするんですよ。そうするとロシアが耐えきれなくなってウクライナに攻め込むっていう、そういう図式なんですが、やっぱり日本人は今でも強い方が好きなもんですから、ロシアがこういう言い方をするわけですね。そんなこと言ったって、戦争を仕掛けた人よりか具体的に戦争をしてる人が悪いじゃないかってこう言うんですけども、人間は追い詰められると反撃せざるを得ないんですよ。特に自分の庭に入ってきますとね、例えば自分の家に入ってきて、自分の子供をね、に暴力振るったりしてるのを見ると、やっぱり反撃したくなっちゃうんですよ。じゃあ反撃したら、反撃する人が悪いかったら、それは家に入ってくる方が本当は悪いんですよね。ですから家に入ってくる方が悪いのか、家に入ってこられたらそれを反撃した方が悪いのかっていう議論をしなきゃいけないんだけども、つまり正義がどっちにあるかっていう、どうしても議論が必要なんですね。だからアメリカが正義だ、つまりアメリカは世界の警察をやめたのかなんていう議論を今でもしているところを見るとですね、やはり強盗を警察というわけですから、相当考えがねじれてるんですよ。アメリカはですね、アメリカ合衆国の中を全部占領しただけでもインディアンを殺してメキシコを追っ払ったわけですから、それだけで強盗なんですけど、 さらにハワイをもう非常に不当な方法で取り、非常に不当な方法で中南米の国々を圧迫し、非常に不当な方法でフィリピンを取り、そしてアフガニスタンに行きイラク戦争を起こし、サダム・フセイン大統領を殺したというね、非常に善人だったんですね。サダム・フセイン大統領と愛国心があって、しかし愛国心が強い人とか正義感の強い人はアメリカ人にとっては敵なんですよ。ですから殺すと。それを日本人が正義ぶって応援してるっていうのが、なかなかこの人の視野、人が見る視野の広さっていうのが非常に重要であることを示しています。